高山俊吉気分青信号。こんにちは。年が明けて、そろそろ仕事というところで忙しくなり始めているところでしょうか。今年もよろしくお願いいたします。さあ、年末から裁判員裁判で、大騒ぎになっている問題に、性犯罪事件の被害者だとか裁判員候補者の個人情報がネット上で見られる状態になっていたということが判明して分かって、さあもう大騒ぎという状態になりましたね。皆さんもご記憶と思いますが、いろいろ話題になったんじゃないでしょうか。私たち法律家の世界でもこの年末年始のこの時期に大変なことだというんで、弁護士会などは大慌てという状態です。性犯罪事件の被害者だとか裁判員候補者の名前などがネット上で見られるということで、これは被告人の弁護人を務めていた弁護士が検索サイトの掲示板を使ったときに非公開に設定すべきだったのに、誰でも見られる状態にしていた可能性が高いんだと、こういうふうに見られた話ですね。何が見られる状態になってたかというと、性犯罪の被害に遭った女性の名前、携帯電話の番号だとか、それから裁判員候補者の名前が書かれていたリスト、それから弁護人をやった弁護士の間のやり取りだとか、非常に内部情報というんでしょうかね、人に聞かせる話ではない話が出てたと、こういうことです。一番問題になったのは、その被害女性の名前が出たこと、あるいは連絡を取ることが可能になるような携帯電話の番号が出たこと、それから裁判員候補者の名前が書かれていたということですね。で、最高裁も弁護士会も大騒ぎになりましたね。裁判に関わる人の名前が漏れてしまう、情報が漏れてしまうということは何があっても避けなければいけないこととされていましたから、そこが漏洩してしまったということになれば、それ見たことかという話になって、これは裁判員裁判なんか出られないとか、裁判員裁判なんかやめてしまえとか、そういう声が一気に強まる、そのまあいわば恐怖感がもう満ち満ちている状態に今なってます。私に言わせれば、そもそも裁判員候補者の名前が出るということをそんなに懸念すること、心配することかという問題が実はあります。なぜかというと、裁判に関わる人の名前が知られないということは本来おかしいことですから、裁判官の名前というのは被告人は全部わかるわけで、何という名前の裁判官が自分に対して無期懲役を言い渡したのかとか、懲役10年を言い渡したのかとかいうことがしっかりわかるんですね。それがまあ裁判の責任であり、裁判の確かさの何て言いましょうか、裏打ち、保証みたいな意味もある。誰が判決の言い渡しに関わったかわからないという状態で被告人が判決を言い渡されるということの方が不合理だという議論があります。しかしそれを言ってしまうと、裁判員に参加する人たちがもうそうでなくても評判悪いのにもっと参加しなくなってしまう。そのことを恐れた最高裁は、裁判員候補者の名前を皆さんに知らせませんから、つまり名前は隠したままで判決の言い渡しに関われるのですから参加してくださいと、こういうことを言ってきたわけです。言い募ってきた。ところがそれが漏れてしまうということになると、なんだこれはという声が当然出てくるということで、それでもう尻に火がついたように最高裁も日弁連の中心の人たちも慌てているわけですね。 被害者の女性の名前だの携帯番電話の番号などが漏れてしまったというのは非常にこれは何と言いましょうか、良くないことと言いますか、申し訳のないことということになるでしょう。で、このことも含めて私が感じますのは、やはり裁判員裁判に関わっている法律家の中に生まれている緩みですね、裁判というものを本当に厳粛に考えようとする、そういう発想とかそういう思考方法が緩んでしまっているのではないだろうか、それが結果的にこんなところにも出てくるんじゃないだろうか、そんな気がして私は仕方がないですね。実際裁判員裁判が進む中で、裁判員裁判でない刑事裁判も非常に迅速処理といいましょうか、一丁上がりの処理がの傾向が強まって、詳細に調べる、司法に解明する、そういう姿勢が損なわれてきているというふうに思います。刑事裁判をないがしろにするというんでしょうかね、その適当なものというふうに扱う発想が法律家全体の中に生まれてきているのではないか、そのことが私は強く懸念されます、心配です。裁判員裁判で個人情報がネット上で閲覧できる状態になったということは、それを抑えれば済むというようなことではなくて、単にそういうことにはとどまらないで、裁判員裁判とは一体何なんだということを考え直す機会になるべきだと思いますし、漏らすことを処罰する、あるいは漏らすことを厳禁するということでこの問題に何か決着がつく、そんな発想をもし取っているとするならば、それは絶対に許されることではないだろうと。こんなことが起こるから裁判員裁判というのはやっぱりやるべきではないんだという結論に、もう一歩あるいはもう何歩もこの機会に近づくべきだと思います。皆さん方はどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。